宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード119。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、8月ですね。皆さん夏してますか？日本は梅雨もやっと明けて、働いている方たちはちょうど夏休みですかね。今年は思うように旅行をしたり帰省したりできないですね。まあでもせっかくのお休みなので、近場や家でできる楽しいことをしたりリラックスしたりして有意義にお休みを過ごしてくださいね。はい、さて私たち夫婦のビザ問題ですが、依然動きなしです。今は最終的に、まあ、このままアメリカにいて OK だよってその正式に決まるビザステータスの延長申請を提出して、それが承認されるのを待っているという状況なんですが、予想以上に時間がかかっていますね。実際私たちのビザはあと本当数日で切れてしまうんですが、まあ、その延長申請を提出して、USCIS から受領のレシートっていうんですか、ケース番号みたいなのが発行されているので、まあ、正式承認されるのを待っている間はビザが切れたとしても、その待っている期間として、まあ、問題なく入れるでしょうし、まあ、基本延長申請が却下されることはないと思うので、まあ大丈夫だと思います。でもね、アメリカですからね、ちゃんと新しいビザが手元に届くまで、まあ、何があるかわからないのが怖いところで、やっぱり落ち着かないです。とはいえアメリカの学校は新しい新年度がもうすぐ始まるのですが、地域によって結構ばらつきがあるので、もう始まっている地域もあると思いますけどね。で、うちの夫は今まで働いていた学校でそのまま働くことも決まっていて、まあ、先日はもうミーティングがあったりと動き始めています。まあ、これでね、ビザが延長できなかった日本に帰らなきゃなんてことにはならないと思います。思いたい、ならないよね大丈夫ですよね。はい、でちなみにですね、まあ、新しいビザが届かないことで大きな問題が一つありまして、免許がね、車の運転免許がですね、ビザのエクスパイアと同時に切れるんですよ。でなぜかね、旦那の免許の有効期限はもっと先で問題ないんですけど、もう私の免許はビザとともにあと数日で切れちゃうんです。でその免許の更新には新しい有効期限が書かれたビザが必要で、おそらくですね、私一時的に運転免許がなくなりますピエン。今カリフォルニアの DMV 免許センターですね、はコロナの影響で新しいアポイントメントが取れなくて、まあ、基本的にはオンラインでいろいろ手続きしてねっていうスタンスなんですけど、ビザで滞在している場合は、まあ、そのビザも提出しなきゃなので、そういった更新とかね、免許取得とかもそうですけど、オンラインではできなくて、そのなんかね、その書類たちを郵送しなくちゃいけないらしくて、まあ、もしも仮にあと数日で新しいビザが手元に届いたとしても、それをまた DMV に郵送してうんちゃらとかってやってたら、まあ、完全に間に合わないですね。ちょっとイレギュラーでね、実際にオフィスに行って書類提出してとかできないかと問い合わせもしたんですが、ダメらしくて、まあ、基本は郵送だと。まあ、もうちょっとね、もう一度掛け合ってみますけど、多分高い確率で免許なし生活になると思います。まあ、またこの件もですね、またアップデートしますね。まあなんか本当ポッドキャスト名通り宿泊の連続です。はい、で今日のエピソードではですね、英語の話のコーナーで、まあ、ちょっと最近感じている日本語を使うことに対する罪悪感的な、ね、ものをシェアしたいと思います。その他 現在のコロナの状況下で困っていることについてお話ししたり、その他 What I Miss About Japan のコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。コーナー、はい、アメリカ生活には切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、常日頃から感じている英語を勉強しなきゃというプレッシャーというか義務感についてお話ししたいと思うんですが、別の言い方をすると日本語への罪悪感、正しくは日本語を使うことへの罪悪感的なことをについてお話しします。おそらくね、同じようにアメリカに住んでいる方、アメリカだけではなく海外に住んでいる方、それだけじゃなくて日本に住んでいてもね、英語をはじめ第二言語を勉強している方は共感してくれるんじゃないかなと思うんですが、自由時間とかね、暇な時間とか別に好きなことをやればいいと思うんですが、でも頭の中では英語をやらなきゃ、英語に触れなきゃみたいな謎の義務感みたいなのがあって、日本語の本を読む、日本語のドラマを見るとかに対して、ああ本当は英語の本を読んで英語のドラマを見るべきなのになって罪悪感を持っちゃうんですよ。同じように感じている方いますかね。とね、言っている割に私全然日本の YouTube とか見るんですけどね。だって私日本人だし、日本語母国語だし、日本の YouTuber で見たい人もたくさんいるしってね、思うんですよ。しかも開き直ると、別に英語留学でアメリカに住んでいる留学生でもないので、その日本語禁止、話すのも見るのも聞くのも英語だけで生活するなんていうストイックさは必要ないわけで、我々日本人夫婦ですし、しかも、英語のドラマだって見ますし、英語の本やニュース記事だって読むようにしているので、英語を全然やっていないわけではないんです。私の英語も少しずつですが成長してますしね。でもですよ、頭の片隅で、ああ日本語よりも英語を選ばなきゃって焦りというか、焦りではないか、その罪悪感ですね、やっぱ、そういう罪悪感的なものを感じるというね。例えば何か調べようっていう時も、英語でも日本語でも調べられるような内容をね、一応英語で調べるようにしているんですが、ちょっともう長い英語の文章を見ただけで、おー OK No Thank You ってなっちゃって、結局日本語のサイトを見るってことが多々あってですね、前もいつか話したんですが、私ちょっとウェブのコーディングとかをかじってて、先日ちょっとトラブって行き詰まった時に、最初英語のサイトで解決方法を探してて、根気よく探せば出てきたかもしれないんですが、疲れちゃって、で日本語で検索したらすぐに解決できたみたいなことがあって、ウェブ関連のこととか特にですね、世界共通だから英語でも日本語でも何語でも調べられるじゃないですか。でこの時も、ああまた日本語に頼ってしまったって思ったんですよね。で別の話で、ちょっと最近勉強したいなっていうことがありまして、全然私初心者で知らないジャンルなんですけど、偶然日本人の知り合いが漫画を持っててですね、そのジャンルのと、とっても勉強になるから読めばいいよって50巻ぐらいかな、一気に貸してくれて読み始めたんですけど、で面白くて読み進めてまして、この1週間ぐらい毎晩ずっとその漫画を読んでいるので、こんな日本語の漫画に時間を費やしてしまっている私はってこうね、ちょっと罪悪感を感じるわけですよ。いや全然そんなの気にすることじゃないしよ、好きな時に好きなことしなよって思われると思いますが、その通りなんですけど、別にいいと思うんですけど、しかもつけたい知識も得られるわけだし、でもね、なんかいいのかなって 思っちゃうんです。誰か共感してください。でその漫画を貸してくれた知人が同時にね、日本語の小説も何冊も貸してくれて、で私が好きなミステリーも何冊もあってですね、超テンション上がったんですが、私の中ではここ数年、日本語の小説はキャンプや旅行に行くときに旅のお供として持って行って読むっていう、そういう楽しみ方のルールがあって、家では読まないようにしているんですが、でも結構な冊数を貸してくれて、面白そうなやつもあるので、ちょっともう今読みたいんですけど、あーでも英語の小説あんまり進んでないし、ここで日本語の小説に逃げるのは良くないなとかって思ったり、まあ、結局はね、自分のやりたいように使いたいように時間を使えばいいと思うんですけど、頭の中でどっちの意見もあって、興味があるものがあるならね、別に日本語だっていいじゃない、楽しむことが一番だよ人生ってね、気にしないで日本語を読んでみて聞きなさいよ、あんた日本人だよっていう自分と、いやでも今後アメリカに住んでいく場合、なりたい自分や理想の生活をイメージした時、今の英語力でそれが達成できると思う？できないよね。じゃあ何が必要なの？英語でしょ。だったら英語に浸かりなさいよ。何甘えたこと言ってんの？っていう自分もいまして。学校に行ってればね、学校のことは全力でやる、で空いた時間は好きなように日本語でも何でもってこう切り替えができるけど、今は何にもクラス取っていないし、次のセメスターもちょっと考えはしたけど、まあ特に何もクラス取らずに今年残りを過ごそうかなという予定なんですけど、コミュニティカレッジで ESL の101とか、まあ、普通のネイティブに混ざってイングリッシュ 1A とか取ってた時はすごく英語能を使ってたので勉強しているって感じだったんですが、まあ、そう思うとやっぱ何かクラスを取ってね、その強制的に勉強するって必要なんですかね。なんか分からなくなってきちゃって、何に時間を使おうかってことが、英語を伸ばそうと考えた場合、私の日常、一日一日のやることとリンクさせなきゃいけないわけですよね。そのがっつり学校で勉強しているわけでも、がっつり働いているわけでもないので、そのオンもオフもなく、一般の人に比べて自由になる時間がすごく多いと思うんですけど、だからこそなんかこう常に意識して英語能を使わないとダメだなってやっぱり思いますね。興味のあること、今後に生かしたいこと、生かせそうなこととかって、アイデアはねたくさんある人なんですよ私。こういつでもやりたいことがたくさんあって、なので毎日暇だってなることはなくて、いろいろ試したり調べたり知識をつけたりっていろいろしているんですが、そのいろいろやっていることと英語をしっかりとリンクさせなきゃっていう思いがあって、まあ、このままアメリカにいたとしても、この先日本に帰ったとしてもきっと英語は使うわけで、まあ、そこで満足いく使い方ができるかどうかって自分次第ですよね。やればやるだけ身になるんだから。そう、結果ね、英語を伸ばすことは必要で、それにはできる限りの英語に触れるのが一番となると、まあ、日本語の漫画を読む、日本語のドラマを見ることに対して、まあ、罪悪感を感じるのは当たり前、そういうことですかね。まあ、さっきも言いましたが、今はオンオフって言えるような生活ではないので、自分でね時間をオーガナイズしてオンオフを作れるようになるといいのかなと思います。最終的には自分が納得してればいいわけで、今私自身が納得していないなら、納得していないんですよ。きっとね、もっと英語をやればいいってことなんでしょうね。はい、皆さんもこんなこと考えたことありますか？まあ、もっと本当にストイックに基本は英語、日本語は必要最低限しか触れないってやっている方もいるでしょうし、逆にもっとリラックスして無理せず生活している人もいるでしょうし、人それぞれですよね。まあ、要は自分がどう考えるかですね。 はい、ぜひ皆さんの考えとかね、経験とか、あと私にアドバイスとかあれば教えてください。はい、最近コロナのせいでどこもいろいろ規制やルールがあると思いますが、まあ仕方ないかというのと、これは早く解除されてほしいなというのがあると思うのですが、どうですか？コロナですが、夏には落ち着くなんて考えていたのに、現在進行形で全然先が見えなくてどうなっちゃうんだろうと心配ですね。私が住んでいるカリフォルニアも感染者数、死者数ともに未だ高くて、まあ、ですが学校関係も新年度が始まっていき、もうこうどうウィズコロナでやっていくかっていう状況ですよね。お子さんがいる皆さんは心配ですね。学校に登校するってなっても心配だろうし、家でリモートってなっても学習面もだし、まあ、家にずっと子供がいるイコール誰かがいなければならないですからね。まあ、またね、ママさんたち の, 声も聞いて、こういう面でね、四苦八苦していることなどをリポートできれば、このポッドキャストでリポートできればいいななんて、そういうことも思っています。はい、でいろいろな規制がある中ね、早く解除されてほしいなという思うことがありまして、それがファストフード店とかガソリンスタンドのトイレがクローズになっていることですね。全部が全部ではなくて、各ロケーションごとの判断なんですかね、空いてたり空いてなかったりバラバラなんですけど、普段の日常生活ではそんなに困ることもないですが、長距離を車で移動するときとか、ロードトリップするときとか、今までのルーティンだとね、ガソリン少なくなってきたね、 あそこのガソリンスタンドで入れよう、ついでにトイレ行こうとか、ちょっと喉が渇いたからなんか飲んじゃう、あそこのスタバ、あそこのマックで何か買おう、ついでにトイレに行こうとか、そんな感じで、それで全く問題なかったんですよね。でもこの前、家から4時間弱くらいかなのキャンプ場にキャンプしに行ったんですが、帰りにトイレ行きたいってなって、じゃあガソリンを入れるから、まあ、そこで行けばいいかって思ってたけれども、そのガソリンスタンドのトイレは閉まってて、で次にバーガーキングに寄る予定だったから、まあじゃあバーガーキングでいいかって思ったら、そこのトイレもクローズしてて、でいよいよちょっと本格的に尿意が限界やわってなって、じゃあチェイス、アメリカの銀行ですね、チェイスもトイレあるよねってトライしたんですけど、ダメで、でうひょーってなったけど、まあ、最終的に近くのスーパーのトイレに行って事なきを得たということがあったんですよ。まあ、そういえばそのキャンプ、行きも朝早く家を出たんですが、2時間ぐらい走ったところでスタバに寄ってコーヒーをゲットしたんですが、まあ、ついでにトイレも行っておこうって思いましたが、トイレクローズだったってことをね、思い出しました。はい、こんな感じなんですよ。今まで別に出先でトイレ探しに苦戦した記憶はないんですが、今回すごく多くの場所でトイレ利用不可の現実を目の当たりにして、ちょっとこれは問題だなと思いました。生理現象ですからね、どうしようもないことだから困っちゃいますよね。同じような体験をされた方多いのではないかなと思います。ここ最近、まあ、これからロードトリップの予定があるよという方もね、使えるトイレを見つけるたびに行っておくことを強くお勧めします。これさ、私たち夫婦、大人だけでね、大人だけでも漏れるかもって思ったのに、小さいお子さんがいるファミリーは危険ですね。本当、合言葉にしましょう。そのトイレ逃すと必ず後悔よ。はい、もうこれね、本当キーワードですね。トイレを見るごとに、まだ行きたくないよという場合でも行きましょうね。はい、まあこのトイレ問題、さっき普段の生活の中では困ることもないって話したんですが、いや、よく考えたらそうでもないかも、困るかもです。私、一度外出をすると、用事を詰め込んで、その一度の外出でいろいろやろうというタイプなんですけど、まあ、例えば 何か人と約束があってミーティングして、あそこからどこどこに行く用事があったからそこに行って、で買い物も済ませちゃおう、あここのスーパーに行って、あこの雑貨屋気になってたからちょっと覗こう、あそしてあそこのドラッグストアにも行ってアジアンスーパーにも寄らなくちゃみたいな、そうなんですよ。ってなると必ず途中で1回はトイレに行きたくなるんですが、これまでだったらカフェでトイレに行けたと思うんですけど、その今は基本ね店内で飲食はできないので、まあ、トイレもクローズしているカフェがほとんどなんですよね。だからカフェのトイレは使えないし、であと私普段の行動範囲にお気に入りトイレってあるんですけど、あれ皆さんないですか？お店とかのトイレでもその綺麗じゃないとかね、ちょっとおしゃれな内装でテンション上がるとかあるじゃないですか。あと私はね広めのトイレも好きなんですけど、そういう好みの問題で、この辺だとあのスリフトストアのトイレ、あそこの雑貨屋のトイレ、あのスーパーのトイレとかって日頃からね目をつけているトイレがいくつかあって、まあ、そこに行くんですけど、それがね結構ね私のリストに載っているトイレが今閉まってるんですよね。そのね話したカフェのトイレは仕方ないとしても、営業しているけどトイレは利用不可っていうところも結構あって、この前も何の疑いもなく使えるだろうと思っていた雑貨屋のトイレが使えなくて、結構そこのトイレ私のお気に入りなので、もうそこを頼って少し前からトイレに行きたかったけど、まああそこの雑貨屋に寄る予定だからいっかその時でと思ってたら利用不可でうーってなりました。でね、私の行動ルートで行くと、もうその後トイレに行けそうなお店がなくて、いろいろ済ませて用事を、で最後にスーパーに寄って帰るって、まあよくあるルートだと思うんですけど、私のよく行くスーパーにねトイレがないんですよ。あそこのスーパー、そこがね惜しいんですよね。減点マイナス10ポイントですよ。そうで、そのスーパーの横に1ドルショップがあるんですけど、私知ってるんです。あそこトイレ自体はあるんですけど、ずっと利用不可なんですよ。コロナの前からねあそこ利用不可なの、なんでだろう。そうで、反対側の横にジャックインザボックスがあるんですけど、あそこのトイレも今閉まってるんです。ということでね、そのスーパーに寄るというところまでスケジュールが進んでしまうと、トイレに行ける場所がないんです。で、トイレに行きたいっていう状況で買い物ってなんかゆっくり買い物できなくて嫌ですよね。こう、ああパパッと買って帰ろう、めっちゃ行きたいトイレって焦っちゃいますよね。それがね最近よくありますそう、やっぱりね皆さんあれですよ、合言葉、そのトイレ逃すと必ず後悔よ。はい、皆さんリピートお願いします。そのトイレ逃すと必ず後悔よ。もうね好み云々ではないです。見つけた時に皆さんトイレに行きましょう。What I miss about Japan? 日本のお店や商品、文化などアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなと思うものをシェアしているコーナーです。今日お話しする私が恋しいなって思うことはですね、湯船に浸かることです。厚めのお風呂に浸かりたい、浸かってこう、うえーって親父みたいな声出したいです冬もね、冬こう寒いって時は芯から温まりたくて湯船に浸かりたいなと思うんですが、夏とかも逆にこう厚めのお風呂にお湯に浸かって逆に汗かきたいみたいなね。だってもう何年湯船に浸かってないんだろうかっていう感じなんです。芯から温まるとかね、あとこう肩こりとか体の疲れが軽くなりそうとか、そういうリラックス効果も当然恋しくて、あお風呂に入りたいなって思うんですが、なんか最近思うのが、お風呂に浸からないと汚れが蓄積されていくんじゃないかみたいな感覚ないですか？汚れが蓄積されてい くって聞くとちょっと強い表現ですね。いや別に普通にシャワー浴びて体洗えば汚れは取れるんでしょうけど、なんて言うんですか、湯船に浸かると奥の方の汚れまですっきりするんじゃないかって最近思ってて、ちょっとそう考え出すとなんて言うんですかね、湯船汚ってなっちゃいますけど、でもそうじゃないですか。普通に体洗うだけでも丁寧に洗えば細かなところまで洗えますし、こうシャワーで流せますけど、でも湯船に浸かるとこう各毛穴が温まって開いて体中の至るところに水が行き渡ってってなるんですよ。めっちゃ良くないですか。まあ、当然のことっちゃ当然のことなんですけど、なんかこう湯船への思いが強いと、こう湯船に浸かった時、浸かったことをね想像して、ひえー私の毛穴めっちゃ開くだろうなみたいな、ひえー私の角質もふやけるわなんてね、ごめんなさい汚い表現で、でもねそうね、思うともうこういても立ってもいられなくなってしまうんですよ湯船に浸かりたい。はい、ちゃんとしたバスタブがあって湯船に浸かれるお家に住んでいる人もアメリカでもたくさんいると思いますが、まあ、我が家はずっとアパート暮らしなので、まあ、一応バスタブはありますが、ホテルみたいな感じでこうシャワーの下にバスタブがあって、そのバスタブの中に立ってシャワーを浴びるスタイルなんですよ。で、バスタブも日本に比べたら浅いのでお湯を張ろうと思えば張れますけど、トイレも洗面台も同じ場所にあるのでなかなかやらないですよね。前同じエリアに住んでいた日本人のお友達で、アパートだけど2つバスルームがあるところに住んでいた友達がいたんですけど、1つは普通にトイレや洗面台として使って、もう1つはお風呂として使うってこう分けてるって聞きました。で毎日湯船に使ってるって。2つあるとね、そんなこともできるんですね、いいなまあ毎日とは言わないのでたまには浸かりたいな、しかも厚めのお湯に浸かりたいですはい、まあそう、そんな湯船への熱い思いが日に日に増していく私なんですが、最近ツイッターで日本人の方でアメリカにある温泉を紹介している人を見つけまして、なんかすんごいいろんなところに行かれている方みたいで、なんかねすごいんですよまあ、スパ的なところからこうワイルドな自然の中のところまでいろいろ紹介されてて、わー行きたいなーって、いうところがたくさんです、まあ、まだこう画像を眺めているだけで位置とか確認していないんですが、どこか我が家から行けるところを探して行ってみたいなっていう年内の目標ができました。はい、ちなみにそのブログがですね、ワールドホットスプリングスって言います。温泉好きの方ぜひぜひって言っちゃった、ぜひチェックしてみてください。概要欄に URL 貼っておきますね、勝手に紹介しちゃいますそのブログ。はい、ということで本日は恋しいなと思う日本のこととして湯船に浸かることをお話ししました。アメリカンライフポッドキャストエピソード119、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもチャンネルがあります。同じように毎週エピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。